はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今回はですね、こう作詞をするときに、なんかなかなかいいテーマが浮かばないんだよねとか、言葉をね、こうはめていくときというかね、作詞していくときにどうしてもいい言葉っていうのは発想できないんですよねってことで、悩まれてる人に向けて、作詞に活かせる、発想、その発想力っていうのを磨くには、なんか変なイントネーションになっちゃったけど、発想力を磨くにはね、どうしたらいいのかっていうことをお話ししていきたいと思います。そういうレッスンになります。このね、作詞するときに、なんかいい発想が浮かばないからどうしたらいいですかとか、そういう発想力磨くにはどうしたらいいですかっていうのは、今まで僕が、コメントでいただいたりとか、生徒さんからね、質問されたりとかする中で、結構こういうことで悩まれてる方って多いんだなと思ったんですよね。だからまあ今回これレッスンにしようと思ったんだけど、大前提として、発想できることってどういうことなのかってことをまず知っておいてほしいんですよね。発想できることっていうのって、自分が、あなたが、まあ、僕が、そういう自分が知ってるものじゃないと発想ってできないですよね。これってまあ料理とかに例えると分かりやすいですけど、今日じゃあ夜何作ろうかって思った時に、まあカレーとかさ、なんか焼肉とか、その自分が知ってるものだったら発想できるけど、そこでなんか例えばサルシッチャのトマトソース煮込みとか、普通発想しないでしょ。まあ、サルシッチャってあのイタリアのソーセージ、腸詰めする前のソーセージのことのことを指すらしいんですけど、まあ、これは僕が10年以上ね、そういう飲食で働いてたからたまたま知ってることなんですけど、そういうね、知識がなかったらそういう言葉っていうかレシピとかさ、ものって浮かばないでしょ。で、作詞も全く一緒で、こういうテーマにしようとか、こういう言葉を使おうとか、こういう歌詞にしようっていう発想ってどうやったら出てくるようになるのって言ったら、それってその作詞に関する知識とか云々よりも、そういう自分っていう人間が知ってる知識だったり、体験してきたことだったりとか、その中で培ってきたことだったりね、そういうものが発想につながるなって思うんですよね。そう。だから、まずは、こう、自分が知ってることっていうのを増やした方がいいっていうのが、発想力を磨くときに大事なことかなと思います。でですね、そのなんか漠然とね、知ってることを増やせばいいって言ってもちょっとわかりづらいから、例えば自分が、何をテーマに、あなたが作詞を今しようとしてるかわからないけど、例えば、空とか宇宙とかだったとしますよ。じゃあ宇宙にしようか。宇宙について、それがテーマで、それが最初のテーマで、そこについてこう深掘りしていくとしても、宇宙っていうのがテーマだとしたら、その宇宙に関することをちょっと調べてみてください。そうすると、自分が知らない言葉っていうのが絶対出てくるし、言葉もそうだし、あ、こういうことがあるからこうなんだっていうね、今まで自分が知らないことが絶対出てきます。それを歌詞に活かせばいいんですよ。で、これをね、わかりやすい例で言うと、ミスターチルドレン、いるでしょ。ミスチルの、ファンファーレっていう曲が、ね、あって、これ、ワンピースのね、劇場版主題歌かなんかなんですけど、これでね、ミスチル、ファンファーレ、これ、ちょっと今、歌詞を検索してるんだけど、これって、まず出だしが悔やんだって後の祭りも、昨日に手を振ろう、さあ旅立ちの時は今、重たく沈んだ怒りを上げ、っていう感じで始まるんですよ。もう完全に海の話じゃん。海とか、こう船の話が出ていくんですけど、まあこれはワンピースのね、主題歌だからってことでそういう感じで始まってると思うんですけど、この歌詞を見ていくと、中盤手前ぐらいで、ヨーソロっていう言葉が出てくるね。やがて風船が割れ、一人悲しい目覚め、そんな日でも懲りずにヨーソロをっていう歌詞が出てくるけど、ヨーソロって何って思いませんか？ね。で、この、僕当時そう思ったんですよね。この曲が発表された当時。で、ヨーソロって何なのかなって、いうのを調べたら、これってまあ航海用語で船を直進させることを意味する言葉なんだって。からその、この、今の歌詞で言うんであれば、ね、やがて風船がある。一人悲しい目覚め。そんな日でも懲りずにヨーソロって言うわ。要は、そんな時でも何があって悲しいことがあったりとか、があっても、そんな日でも懲りずに前へ進め。っていうことなんですよね。そう。だから、そういうことを表現するためにこのヨーソロって言葉を使ってるんですけど、これはね、きっと桜井さんがこのワンピースについて 書くときに船について調べたんでしょうね。まあそれか、もしくはもともとそれについて知ってたのかもしれないけど、でもそういう自分の曲のテーマに関連する言葉じゃない。だからさっき言った宇宙の話もそうなんだけど、自分のね、書こうとしてるテーマについての知識があると、こういう言葉が発想できるんですよ。これはその言葉を知ってるから発想できるわけでしょ。こんなの知らなかったら要素論なんてことは絶対出てこないでしょ。そう、だからこんな風にいろんなことを学んでみるっていうのもいいですね。で、自分の書こうと思っているテーマについて調べてみるとね、そういうことがあったりするし、あとは花言葉とかもいいなと思うんだけど、これもまだね、ミスチルになっちゃうんですけど、僕一時期ミスチル大好きだったんであれなんですけど、花言葉って曲があるんですよ。で、これアルバムの曲だからあんま有名じゃないかもしれないんだけど、コスモスの花言葉に揺れながらっていう歌詞で始まっていって、まあ単純に言うと、こう、恋人と別れる曲なんですね。別れる曲なんだけど、もうコスモスの花言葉って何なのかっていうのを調べてみると、コスモスの花言葉ってね、なんか悲しい別れとか確かそんなようなね、言葉なんで、ちょっと今調べてみるね。コスモスの花言葉。なんかこれもね、当時調べたんですよね、僕も。コスモスの花言葉って何なんだろうと思って、どういう意図でその歌詞がね、書かれているのかなっていうのでね、調べたことがあるんですけど、コスモスのね、花言葉っていうのは、色によって変わるらしいんだけど、まあ全般で言うと、まあ乙女の真心とか調和とか謙虚とか、そういう意味らしいんだけど、なんだっけな、それに加えて、悲しい別れみたいなのがね、確かあるんだよね。そう。で、そういうさ、なんて言うんですかね、これもその専門的なことじゃないですか、花言葉っていう。そう、だから、もしあなたがね、じゃあ、そのなんかの花をテーマに書きたいなと思ったら、その花言葉っていうのを調べて、その花言葉に合った内容で書いていってもいいっていう、そういう発想ができるでしょ。そう、そんな風に自分が書こうとしているテーマについてのことを調べるっていうのが、まず発想力を上げることに、大事なことの一つ目です。で、あとはですね、僕がこれはもう作詞のことに関して言うときはもういつも言ってるんで、またお前その話かと思うかもしれないんですけど、本当に小説とか映画とかね、漫画とかアニメとかでもいいんだけど、その歌詞以外の言葉を使った表現っていうものに触れるってことがここでも大事になってきます。で、小説とか映画なんてまさにそうだけど、こう自分とは違う人間が主人公で、その主人公のこう人生とか、あとはまあ主人公を通してその物語っていうのをこう自分が追体験するような感じじゃん。そうすると、その主人公が例えば絵描きでとかさ、なんか何がいいかな、まあ料理人でもいいんだけど、何でもいいんだけど、その自分とは違う人生を歩んでいく物語っていう中で、その自分が知らないものって出てくるじゃん。で、あ、じゃあこういうことをテーマに書いてみようかなとか、こういう主人公を設定して歌詞書いてみようかなっていう、そういう発想ができるようになるよね。それで、その歌詞に使う言葉っていうのは、じゃあそこの、これをテーマに書くんだったら、こういう専門的なことって何かあるのかなってことを調べると、よりこう、歌詞に使える言葉っていうのも、なんだろう、選択肢が多くなりますよね。そう。だからそこで、その自分の思ってることだけで書くんではなくて、今知ってることだけで書くんじゃなくて、新しい知識をインプットしてくる。ってことで、どんどん違う表現っていうのが発想できるようになるし、違う言葉っていうのが発想できるようになります。で、本当にね、その発想力を鍛えるっていうのは、もう知らないことをいっぱい知るってことが一番大事だと思うし、あとは、この発想することは、することはってか、することを諦めないってことがすごく僕は大事だと思うんですよね。こうやってなんかこういう言葉を作りたいなとか、作りたいな、どういう言葉を浮かべようかなとか、どういうテーマでやろうかなって思って考えてるときに、なんか、ああもう浮かんでこないからダメだ、やめようってやめちゃうんではなくて、それでも考える、なかなか浮かばない、でもどうしよう、で絶対になんか他の発想があるはずだっていうことで、その自分が発想するってことに向き合うってことが、発想力を磨いていく上ですごく大事なことなのかなと僕は思ってます。やっぱりそこで諦めちゃう人ってすごく多くて、なんかちょっとやってできないからやめちゃうっていう人多いんですよね。そうするといつまで経ってもその発想力って磨かれなくて、なぜかというとその発想するっていうことに慣れてないし、回数を重ねてないから、それが上達したいとかこう磨きたいんだったらそれをやるしかないですよね。例えば筋トレして、ちょっと筋トレして辛いからやめたって言って筋力がつくわけないじゃないですか。それと一緒なんです。 ね、発想するってことにちゃんと向き合って何度も何度も挑戦するってことが発想力絶対磨かれていくし、その上でね、そのさっき言ったみたいに知らない言葉とかをこう自分の中取り入れてくることによって、知らない言葉とか知らない知識とかを取り入れてくることで発想っていうのは、ね、広がっていくので、その姿勢ってすごく大事だなと思いますね。発想しようとする。なので今ね、あなたがちょっとこううまく発想できないなってことで悩んでるかもしれないけど、その気持ちはわかるけど、でもね、そこはちょっと負けないで、ね、向き合ってほしいなと思います。そうだね、これが一番重要なことかなと思います。その中でそういうね、いろんな知識を入れてくるってことが大事かなと思うんで、ぜひね、今回僕がお話ししたことを踏まえた上でもう一度自分のね、作る歌詞のテーマだったり、その上で浮かべるね、歌詞の言葉だったりっていうものを、もう一度浮かべてみてほしいなと思います。そんな感じで今回のレッスンはおしまいにしたいと思います。このレッスンがね、あなたの本当に参考になればいいなと思っているので、ぜひ頑張ってください。それではシンガーソングライターの飯田将暉でした。また次回のレッスンでお会いできるの楽しみにしてます。したらまたね、バイバーイ。